聖書を拝読します。コリントの信徒の手紙第8章1節から7節を拝読します。333ページです。兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。私は証ししますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいとしきりに私たちに願い出たのでした。また私たちの期待以上に彼らはまず死に、ついで神の御心に沿って私たちにも自分自身を捧げたので、私たちは手と手にこの事前の技をあなた方の間で始めたからにはやり遂げるようにと進めました。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛など、すべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。以上です。コリントの信徒の手紙、この第二ですけれども、前回の7章までで一部が終わりました。で、8章から2部に入ります。で、特にこの8章、9章はご覧になってお分かりの通り、捧げ物について進めているところであります。具体的な、教会生活についての内容に入っていくわけですけれども、今日のところはですね、その全てにおいて豊かになる、これは7節の言葉を取りましたけれども、その私たちがこの後も神様に捧げ物をするわけですけれども、捧げ物といったら何かこうお金ということですけれども、その基本というのは何か、その精神はここでも言われていますように事前の技とかですね、自分自身を捧げると言われておりますように、これは一つの献身の印であり、神様に対する奉仕、これだということであります。もちろん今は金銭ということでありますけれども、まずその献金をする私たち自身が神様に対する全身全霊を挙げての自分を捧げていること、またそれを通してですね、事前の技、奉仕の技、もうそれに参加する、金銭を捧げることによって実際はそこにいるかのように、そこにいらっしゃる、おられる人たちと同じように、その技に預かるんだということをですね、パウロは教えるわけであります。で、パウロは前回の7章の後半で、特に16節最後のところで、私は全ての点であなた方を信頼できることを喜んでいます。で、兄弟たち。このように語りかけております。兄弟たちとこう呼びかける、これは7章の一部が終わってですね、やっとこのパウロとナワテンに対するその関係がある種良くなった。コリント教会の人たちに対する様々なわだかまりがなくなって、兄弟と呼ぶような、親愛の情、信頼、そういうものからこれから大切な重要な話題を話しますよというところになっていくわけです。それはエルサレム教会の兄弟姉妹たちに対する募金、献金についての話が進んでいくわけであります。で、これは献金については九章もありましたし、これまでにも第一コリントの第一の手紙の中でも何度か出てきましたけれども、これは特にエルサレムの教会の貧しい信者たちに対する献金であります。この背景は、使徒言行録の11章の27節から後ろにも書いてありますけれども、時のローマ皇帝のクラウディオス帝という 皇帝の時に大飢饉が生じたことがクリントの詩へ、使徒行伝の11章27節に記されているわけです。自然災害で私たちの日本の国もまた社会でもあちこちでいろいろな予想だにしない災害に見舞われて、まさしく募金義援金というのを募っているわけでありますけれども、この当時もそういうことで、エルサレムの兄弟姉妹のことを心にかけようということであります。そしてですね、今日はマケドニア州の諸教会のことが挙げられております。一つ目、最初にはですね、アンティオケ教会の兄弟姉妹たちが最初にこのエルサレムの教会のために援助の品を送ることにして、パウロに託してこの届けさせたということが使徒言行録の方には書いてありました。で、これはクリントの教会に宛てた手紙ですけれども、その例としてマケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。このマケドニア諸州の教会たち、教会の兄弟姉妹たちもこのエルサレム教会の人たちに対して献金を募り、それを実践している前例を挙げております。マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵み、恵みというのはこれは元々の言葉は秩序とか美しいという言葉を用いられているんですけれども、それがですね、いわゆるまさしく恵み、それを分かち合うということは、傍から見てもこれは美しい秩序あることであります。で、この4節ではそれが慈善という、慈善の技の慈善というふうに訳されているわけです。神様の恵みを分かち合うことは非常にこれは美しいことであり、またそれは慈善の技になっていくわけです。もともと恵みというのはこれは神様が一方的な行為の表れとしてイエス・キリストを通して与えてくださる恵みを意味しております。私たちは本当にこのキリストの恵み、キリストの愛、それによって神様から計り知ることのできない多くの恵みをいただいているわけです。で、この恵みに預かったものは喜びにあふれます。で、またその喜びがあふれてて隣人、多くの兄弟姉妹たちを助けるように、それが奉仕の技になったり捧げ物になったりしていくという流れです。パウロはこの献金のことを神の恵みというふうに一節で言っているわけです。マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて、すなわち献金について知らせましょうということを言っているわけです。マケドニア州の諸教会というのは、後ろの地図をご覧になってお分かりの通りですね、ギリシャの北部地域のフィリピとかテサロニケ、ベレア、これが主な教会ですね。マケドニア州の 諸教会は主としてフィリピン人への手紙もありますね。それからテサロニケの信徒、それからベレアはありませんけど、このフィリピ、テサロニケ、ベリア、この教会を指しております。これらの教会はパウロが第2回の宣教旅行、伝道旅行によって、福音の種がまかれて生まれた教会です。しかしこのマケドニア州の諸教会のですね、いわゆるゆとりがあって豊かであって、そういう神の恵みに献金をしたわけではありません。二節をご覧になりますと、彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさが溢れ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。このように、フィリピ、テサロニケ、ベリアの教会も今極度の貧しさの中にあるんだということですね。苦しみによる激しい試練、この苦しみ、患難、これは単なるいわゆる試練というのではなく、その信仰が本物であるかどうか、それを吟味されるような試練と言ってもいいでしょう。この当時はまだまだローマ帝国がキリスト教徒たちを迫害していた時代です。かつて日本もですね、いわゆる キリシタンたちが激しい迫害にあった時代がありましたけれども、この時代もそうでありました。マケドニア州の諸教会はもう最初から激しい迫害と困難の中に置かれておりました。ですから本当にその神様を恐れ、キリストの恵みを知り、何があっても絶対信仰は本当に、キリストに対する信仰でなければというですね、まあ、そういう、まあ、信仰でなければ、まあ、本当に倒れてしまうほどの迫害、メキが剥がれてしまうほどの激しい、そういう試練でした。まあ、しかし彼らは、まあ、極度の貧しさとありますけれども、これは、まあ、どん底、貧しさのどん底と言ってもいいぐらいです。本当にもうこれ以上落ちようがないぐらいな、極度の貧しさ、もう貧しさのどん底の中にありました。にもかかわらず彼らはということです。まあ、その理由の一つは、先ほどの大飢饉に加えて、ローマ帝国がこのマケドニア州のクリスチャンたちを迫害したこと、特にまあ、重税を課したんですね。重い税金を課したんです。ですから、飢饉があって、食べ物がなくなる、それをも周りの人たちも一緒ですけど、さらにそれに、重税を課せられた問題でありますから、まあ、非常にその苦しい中にありました。ですからパウロはフィリピの信徒の手紙の一章の29節にも、つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられている、このように語っているわけです。フィリピもマケドニア州の一つの教会ですけれども、まあ、信仰を持って歩んで、そして信じることだけでなくて、キリストのために苦しむことも恵みの一つとして与えられて、クリスチャンであるキリストを信じる者であるがゆえの苦しみ、迫害がありました。この当時、本当にこう、まだまだ旧約聖書だけを信じている人たち、いわゆる、まあ、私たちの今言うユダヤ教の世界の人たちから見ると、まあ、クリスチャンになったというと、これは非常にまあ自分たちに対する裏切りのような、そういう思いがあったんでしょう。ですからクリスチャンになったということだけで職を奪われたり、職につけなかったりする人たちも大勢おりました。まあ、そういう厳しさの中で彼らは満ち満ちた喜びと、と書いてあります。クリスチャンであって迫害され、そのためにむしろ迫害されて貧しさのどん底にあるんですけども、彼らは信仰の喜びに満ち溢れていた、このようにまあ紹介しています。極度の貧しさが溢れ出て、人に惜しまず施す豊かさとなりました。まあ、こういう貧しさでありますと、普通であれば、まあ、いわゆる、まあ、自分のことだけで精一杯というのが通常の思いでしょう。まあ、しかしその惜しまず施すというのは、これは双心ではない、単純純粋にというような意味合いです。マケドニア州の教会の人たちは、エルサレムの教会の人たち、同じ信仰の兄弟姉妹のことを思って、真に心の開かれた状態、純真なまっすぐな善意を表すようになったということです。まあ、そこには利己的な思いや功利的な動機などはみじんもないということです。高潔化、惜しまずに施す、そういうふうになっていきました。マケドニア州の諸教会の人々の信仰に基づく喜び、純真な心、それが積極的なエルサレム教会の人たちに対する献金に参加する動機になったわけです。私たちは本当にこう今の昨今の現実を見ますと、やはりまあ、やもしますと苦しみ、さまざまな貧しさ、さまざまな試練にさらされますと、まあ、他者のことを顧みる余裕を失ったり、まあ、自分の目の前のことで精一杯になる、それが現実だと思います。 まあ、しかし彼らは、まあ、苦しみによる激しい試練 に耐えて、まあ、信仰がむしろ、まあ、鍛錬されるといいますか、練り清められて、まあ、それまで以上の信仰の喜びに満たされたわけです。まあ、それは、一章の4節5節でもパウロはすでに告白しておりますけれども、一章の4節で、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて、私たちも読んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。このようにパウロは語っている通りであります。これが今のマケドニア州の教会の信徒たちにも当てはまるわけです。慰めは神様からの慰め、キリストを通して与えられた慰めと喜び、それがですね、満ち溢れて捧げ物となり、エルサレムの兄弟、教会の兄弟姉妹のことを顧みようという思いにさせられたわけです。で、彼らのその惜しみない愛と思いやりがどれほどのものであったかということについて、パウロはさらに元に戻りますが、3節後ろですけれども、私は証ししますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいとしきりに私たちに願い出たのでした。まあ、このように書いてますが、まあ、極度の貧しさの中でも力に応じて、むしろ力以上に捧げた。決してその彼らの献金額は多くはなかったでしょう。多くはなかったんですけれども、パウロの予想をはるかに超えた。彼らの力量を本当に超えた捧げ物があったということであります。決してその捧げ物っていうのは、あり余る中から多くを捧げるのが献金ではありません。まあ、一つの例として、皆さんが脳裏に浮かばるのが、その日の生活のすべてを、そのデプロン銅貨2枚を献金した貧しい山目の例えがあります。マルコの福音書の12章に出てまいります。まあ、イエス様はその金持ちが有り余る中から捧げ、それを見逃しに捧げているのに対して、本当にこの山目、一人の山目が、おそらくその日もらった賃金、日当、まあ、それをですね、捧げている様子を称賛されました。私たちが捧げるもの、それが月給であれ日当であれ、まあ、捧げるものは神様から与えられた、まあ、恵みです。もうそれを分けること、捧げることです。まあ、自分の持ち物を神様の恵みとして信じることができれば、まあ、それを他者のために捧げるときも謙虚な思いになって、傲慢さもなくなり、また卑屈さもなくなるということです。まあ、これに対してもカルバンは、神に信頼し神の祝福の上に休んじうる人の心はこうした一切の誤りから解き放たれ、惜しみなく施しをするのである。自分の財産を分け与えると言っても、結局神ご自身の恵みを分け与えることに他ならない。元を突き詰めていくと、それは全て神様からの頂き物、預かり物ということをですね、私たちにこの管理を委ねておられるわけですね。まあ、それを神様の御心にかなうように、用いる、捧げるということです。まあ、それと同じようにですね、まあ、同じマルコでしたら十章に出てまいります。いわゆる止まりの宣言の話が出てくるんですね。これもマタイ、マルコ、ルカ、三つの福音書に出てくるんですけれども、まあ、特にそのマルコの福音書の十章の中の 11節から17節から22節にかけて記されておりますけれども、律法をきちんと守って、小さいところを守っている、何か欠けたものはありますかと、永遠の命を得るために、受け継ぐために何をすればいいですかという時に、イエス様はあなたに欠けているものが一つあると言って、持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさい、そこまでいいんですけれども、その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたから、もう特にこの一番最後のたくさんの財産を持っていたからであるというのがですね、全部に記されているんですね。ですから捧げ物というのはたくさんあるから捧げられるものではないんです。悲しみながら立ち去った、たくさんの財産を持っていた、もうそれがこの人のもう問題だったんです。結局彼は永遠の財産を、永遠の命を受け継ぐには、この地上のものにやはり寄りすがっていた。でまたそれを、好き、たとえ一タラントンといえども、失うということに悲しみを覚えた、彼の心にはやはり神様が占めていなかったという、そういう、残念な結果ですね。たくさんの財産を持っていたから捧げ物ができるか、すなわち神様に、それは献身の印ですから、やはりそれは、彼にはできなかったわけです。それも一つの例が、同じマルコの福音書の中で二つ挙げられているわけです。私たちが捧げるものは、やはり神様からの恵みとして与えられたものを分ける、捧げるということです。で元に戻りますけども、それも自ら進んで、自分から進んで、すなわち自発的に自由意志で捧げたということです。強制されて嫌々したわけではありません。パウロはむしろマケドニア州の諸教会、フィリピア、テサロニケア、ベリアの教会の人たちの現状をちゃんと知っていました。彼らも同じく貧しさの中にあるということを知っていた。むしろ彼らに献金をパウロは買うたわけではありません。しかし彼らの方から聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいとの熱心を示したんですね。自分の方からこの参加させてほしいと言ってきた熱心です。エルサレム教会の人々への献金をここでは事前の技と奉仕というふうに呼んでおります。事前の技、これも元々の言葉はカリスという言葉でありまして、他では名分にと訳されている言葉です。で、この献金は、いわゆる神の教会の、共同体におけるこれは、奉仕であります。奉仕を通して与えられる恵みであり、交わりを意味します。恵みはまた、この献金を受ける側にとってだけ恵みなのではなくて、これは献金を捧げること自体が恵みであり、祝福であるという点を私たちは忘れてはいけません。献金することができる、これはむしろ神様の祝福なんですね。その点はやはり私たちは忘れてはなりません。参加するというのは、もうこれもコイノニアという言葉であります。これは交わりという言葉であります。すなわち捧げ物は、これは主にある教会の一致と交わりを表すものです。献金に参加することで、全教会的な愛の交わり、愛のうちに加わったわけです。献金をしようとするこのマケドニア州の教会の人たちは、おそらくエルサレムの教会の人たちのことを知らないでしょう。面識もないでしょう。献金という形を取らなければ、決してこのキリストにある真ある交わり一致に預かることはできません。まだ見ぬ教会、まだ見ぬ兄弟姉妹のことを祈りつつ、また主への自分自身の献身の印として、 彼らは自分の持てる力に応じてというか、その力以上に感謝と喜びを持って捧げた。だから意味があるんです。パウロは献金を神様への奉仕と考えました。神様に対する信仰者の献身の印、奉仕として彼らは捧げ物をしました。ローマの信徒の手紙の12章の一節にも、私たちは自分自身を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、このようにして自己奉献、霊的な行為、まあ、自分自身を捧げる、それがここでは具体的に献金となって現れているわけです。まず捧げようとする人自身の自己奉献、献身、それがなければ献金とは言えないでしょうし、神様への奉仕とはなりません。パウロはこういうマケドニア州の教会の兄弟姉妹の霊的な成長をとても喜んでいるわけです。ですからまた私たちの期待以上に、彼らはまず主についで神の御心に沿って、私たちにも自分自身を捧げたので、私たちはペトスにこの慈善の技をあなた方の間で始めたからにはやり遂げるようにと進めました。パウロの本当にこう期待以上の成長ぶりだったということです。なるほど、この、7章までは、いろいろ厳しいこともこう書いたり、涙の手紙を書き送っていましたけれども、まあ、それが本当に功を奏して、パウロの本当に予想以上に立派な、信仰者に成長していたわけです。で、コリント教会における、このエルサレム教会に対するこの慈善の技、献金活動を始めたのは、テトスのようです。テトスの発案によって始められたんでしょう。まあ、しかし、途中でやはり中断されていたわけです。しかしもう中途で、やめてしまうんでなくって、まあ、すでに始められていたのですから、やり遂げるようにとこう進めたということですね。で、さらにパウロは、あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛など、すべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりません。パウロはちゃんとこの国教教会の人たちの信仰、言葉、知識、熱心、受けた愛、まあ、それにおいて豊かなものだと、そのように評価しているわけです。これはですね、いわゆる聖霊の賜物と言っていいでしょう。信仰者に聖霊がこう上から与えてくださる賜物、信仰、これも救えるための信仰というよりもですね、もうすでに信仰を与えられたものが、さらに聖霊の賜物として、これからのこう信仰生活、プラスアルファ、何かを行うことの信仰です。信仰がなければ献金もできないし、信仰がなければ奉仕もできないし、人のために祈ることもできないし、様々な活動に参加することはやっぱりできません。そういう信仰ですね。で、言葉というのもこれも、まあ、いわゆる神の言葉である言葉です。ロゴスという言葉ですね。これはロゴス、キリストのことを指しますけども、まあ、キリストの言葉。それから知識も神についての知識。ですから信仰においても、まあ、キリストのことについても、神様の子についても、あなた方は本当に十分に、知って、それによって成長していますよという褒め言葉です。あらゆる熱心も実は私たちの空いばり、空元気じゃありません。すべての私たちクリスチャンが聖霊によって与えられる賜物としての熱心です。私たちの一時的な、まあ、熱心というのは熱心と言わんですけれども、冷めてしまうわけですけれども、聖霊のこの、まあ、どういうのかな、内から燃え上がるほどの消えることのない、そういう信仰の炎による熱心ですね。まあ、それが与えられているということです。愛のこれは、アガペの愛で、キリスト者に与えられているその信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛であると、 第一の手紙の13章の13節で書いているこの愛であります。神様がキリストを通して示された無条件的な自己犠牲的な愛であった。生まれながらの本来の聖なる人間の内側からは残念ながら自然に生じてくることはありません。神様がキリストを通して私たちに示し与えてくださったがゆえに私たちの間でもこの愛を具現することができます。私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。ヨハネの手紙第一の4章の10節にもあります。私たちが神を愛するというのはまず神様がキリストを通して愛してくださった。そして私たちは真実の愛を知りました。信仰と希望と愛、3つ大切なんですけども、最後に愛がありいつまでもその残るのはやっぱり愛だということですね。私たちはこの神様の愛によって生かされているわけです。受難週に今日から入りました。改めて十字架に示されたキリストの十字架に示された神様の愛がどれほど広いか深いか高いか私たちを改めて思い巡らす時です。それに引き換え私たちのどれほど罪が深いかということですね。にもかかわらずそれを覆ってまだあまりあるほどの愛を神様は示してくださったわけです。パウロ自身もキリストによって神の愛を知りました。でコリント教会の人たちも私たちから受ける愛とありますように、パウロたちから受ける愛によって神の愛を現実なものとして知りました。それは伝播していくものです。私たちから受ける愛、すなわちあなた方の中にある私たちからの愛、霊的に全ての点で豊かであると今ここで称賛しています。パウロはコリント教会の人たちの霊的な賜物、これは元を正していけば今彼らが捧げ物をしようとしているこのエルサレムの教会の人たちから学んだことです。キリスト教はこのエルサレムの教会から始まった、出発したと言ってもいいわけです。そこからですね、こう伝道者たちがこういって広く世界に広がっていきました。ですから霊的なものを受けたのですから、異邦人はその人たちの霊的なものに預かったのですから、肉のもので彼らを助ける義務があると、こういうふうにローマの信徒の手紙の中でも記しておりますように、エルサレム教会の人たちから異邦人、すなわちそれ以外の者たちはみんな預かったわけです。だから今彼らがこの世的に今困窮の中にあるので、肉の者で彼らを支え、共に立ち共に愛し、キリストにある兄弟姉妹としての絆を強めようという、そういう思いがあるわけです。私たちも今決してその一つ一つの教会は決して豊かではありませんし、本当にそのこの世的にいわゆる不遇な人たちばかりはクリスチャンとは限りません。しかし皆が本当に持てる範囲内で、むしろ持てる以上の信仰と愛を持って、私たちが本当に精一杯自分自身をキリストに捧げるつもりで、それをこう表すなら、それをイエス・キリストは本当に私たちの精一杯のものとして受け入れ、またそれを私たちの献身の印として受け止めてくださって、これからの信仰生活の全てを祝福してくださる、そのようなものになると思います。祈りましょう。私たちの救い主、あがないの主、イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめます。今日より受難週に入り、改めてイエス様がイエス様の十字架を通して示してくださったあなた様の私たちの愛がどれほど深く広く高いかを こぼれることができますが、イエス様の御苦しみを覚えてこの一週間を過ごし、自身には本当にイエス様が死人のうちから蘇られたことを覚え記念するイースターの時を迎えることができるようお導きください。今悲しみの中にある者の上に大きな慰めと平安を与え、復活の希望に満たされ、また喜び感謝へと導いてくださるよう祈ります。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。